はい、それでは、使徒の働きの23章ですね、開いてください。聖書通読の学びが、これで22章までね、来ていますけれども、これからですね、23章を一節ずつ、見ていきたいと思っていますですね。よろしいですか。はい、今日の説教題は夜にそばに立たれた主ということで、エルサレムの旅をパウロが行い、最も気落ちしていたであろう時であります。でその夜に主がそばに立っていたという内容ですね。22章で私たちは神殿にいるユダヤ人たちに対してパウロが語りかけた、弁明をしたところを見ました。イエス様を証ししましたが、ずっと彼らは静かに聞いていたんですけれども、イエス様がパウロに、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすという言葉を、その異邦人という言葉を聞いた時に、その聞いていたユダヤ人は、こんな男は取り除いてしまえと叫び始めたわけなんですね。でパウロは死ぬかもしれないと思った、その千人隊長ローマの兵士たちは、彼を引き出してですね、兵営に戻したわけなんです。で鞭打ちをしようと思った、なんでこんな、騒動を起こしているのかということが分かるために、取り調べをしようと思って鞭打ちをしようと思ったら、ローマ市民であるというふうにパウロが言ってですね、ローマ市民はですね、いろんな権利が守られています。なのでそこからですね、この千人隊長の待遇っていうんですか、そのパウロに対する待遇っていうのは保護、守るということに変わっていきます。で22章の30節をご覧ください。最後のところですね、翌日千人隊長はパウロがなぜユダヤ人たちに捕らえられているのか確かなことを知りたいと思い、彼の鎖を解いた。そして祭司長たちと最高法院全体に集まるように命じ、パウロを連れて彼らの前に立たせたとあります。この神殿の中の秩序を守るのがこの千人隊長の役目だったんですけれども、この何が起こっているかがわからないので、彼らの宗教に関わることですから、その祭司長たちと最高サンヘドリンというんですね、サンヘドリンのところに集めて、これをはっきりとさせようということなんですが、これでパウロの2度目の弁明になります。自分に危害を与えるユダヤ人たちに対して、このイエス様をパウロは証を先ほどしてたんですけども、22章で今度はですね、自分自身が一議員であったサンヘドリンです。だから彼自身が仲間だったんですね、このサンヘドリンのですね。そこに連れて行かれて、自分の同僚も、もしかしたらかつての同僚もいたかもしれない、まあ、その中でイエス様を証しするということになります。どうでしょう、皆さんがイエス様を信仰を持った本当にその時の、その自分の仲間だった人ですねに、その時にこう、そのど真ん中でイエス様を証しするということを想像してみてください。パウロはそうだったんです。で一節をご覧ください。パウロは最高法院の人々を見つめていった。兄弟たち、私は今日まであくまでも健全な良心に従って神の前に生きてきましたと、兄弟たちと、これね、同胞のユダヤ人たちに対する、呼びかけですね。あくまでも健全な良心に従ってとこう言ってますけど、これね、今まで罪を犯したことがないっていう意味ではなくて、神の律法やユダヤ教の慣習に自分が反することを行っていないと。だから私はその延長としてイエスがメシア、救い主であることを信じたんですよということを言うためにですね、話してるんです。でこれイエス様もそうでした。イエス様もマタイの5章の17節で、私が律法や預言者を破棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく 成就するために来たのですと、壊すためではなくてそれを満たすため、それを完成させるために来たのだとイエス様がおっしゃった。それと同じように健全な良心を持って神の前に生きてきたと。すると大祭司アナニアは2節、パウロのそばに立っていた者たちに彼の口を打つように命じたと言うんですね。これ違法行為なんですよ。だってまだこの有罪になってるわけではないのに、もう最初から有罪だと、この決めつけてですね、それで打てとこのように言っている。だからパウロが、決して、悪いことをしていないということを健全な良心を持ってというふうに言った時にね、訴えてるわけですけれども、もう大祭司はもともともう決めてたんですね。もう有罪にしようと決めていた。でこれ違法行為なんです。そのユダヤ人の中で そのまだ有罪だと分かるまでは何もしていけないっていうね、掟があるんですけど、それを、破ってるんですよ。でこれイエス様の時もそうでしたね。覚えてますか？ヨハネの18の22節でイエスがこう言われた時、そばに立っていた下役の一人が、大祭司にそのような答え方をするのかといって平手でイエスを打ったと。でこういうことをやっていたんですね。でこのアナニアという、大祭司なんですけど、これ歴史の中で記録として残っていて、紀元後の47年から59年ですね、ローマの任命によって大祭司になってるんですが、歴史家のヨセフスは軽蔑すべき人間だとこのアナニアのことを読んでます。軽蔑すべき人間だと。で何やってたかというとね、祭司たちに渡すべき11献金、これ猫ババしてたんです、ね、やばいでしょ。今これ献金が集まってくる、僕は後でさ、これいややらないでよもちろん、ね、でそれをやっていて、そしてローマ高官に賄賂を渡したりしていたというですね。まあ、こういうことをやっていたんですよね、彼ね。で3節、そこでパウロはアナニアに向かって言った。白く塗った壁よ、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座についていながら、律法に背いて私を打てと命じるのかと、まあ、かなり強い抗議をしているわけですけども、白く塗った壁よと。でこれ白い漆喰のことですが、イエス様がね、パリサイ派と、この律法学者に対して、お前たちは白く塗った墓のようなものだ、外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだとこう言ったんですね。外側は美しくても内側は汚れているということを白く塗った壁とこう言ってんですね。このイエス様の場合はこの墓なんですけども、死体に触れると汚れるという律法があるので、こう墓場とかですね、行かないようにして、特に祭りの時はですね、ものすごい気をつけてたんですね。でどこに墓があるかって分かるために、この白く塗ってこの墓であることを示すんですね。印をつけるわけですけども、中は骨がたくさんあるわけでしょ。であなたたち墓なんだとイエス様がおっしゃったわけです。まあ、このようにパウロが強く、白く塗った壁よと言って打たれると、神にと。だから今あなたは打ったけども、その報いを神から受けるよっていうことなんです。でこれ事実起こったんですね。ですね、紀元後の66年になんとアナニアはユダヤ人たちによって暗殺されています。ですね、ユダヤ人の反乱が起こって、それでまあ、うまく、ね、賄賂渡したりしてこのアナニアって取り入ってたので、ローマからは守られてたんですけども、その腐敗しているし、もうローマについているということで、このユダヤ人の方が怒って彼を殺したんですね、暗殺したんですね。なのでそのままですね、このパウロの言葉っていうのは、このなんていうのかな、感情に任せて話したんじゃなくて予言したんですよね、うん。するとそばに立っていた者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロは答えた。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはならないと書かれていますと。大祭司であることを知らなかったんですね。まあ、千人隊長がすぐにこう急いでサンヘドリンを招集した 可能性があります。だから着てるものが普通の他の人と同じ服を着ていた可能性がありますね。でパウロもそもそもエルサレムから遠く離れていたので、しばらくの間だ、誰が大祭司かっていうのはこう分からなかったし、あとは目がちょっと見えなかった可能性もあります。彼ね、ガラテア書を見ると、目がちゃんと見えてない、なんていうか金眼っぽくなってたのか分かんないですけど、なっていた可能性もありますね。いずれにしても、分からなかったと。で、出エジプト記の22章の28節に、あなたの民の族長を呪ってはならないって書いてあるように、悪く言ってはならないっていうのを、パウロは引用しているんですね。神に立てられている人を悪く言ってはならないということです。で6節です。パウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であることを、見て取って、最高法院の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人です。パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。パウロがこう言うと、パリサイ人はサドカイ人の間に、パリサイ人とサドカイ人の間に論争が起こり、最高法院は2つに割れた。サドカイ人は復活も見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はいずれも認めていたからである。騒ぎは大きくなっていった。そしてパリサイ派の立法学者たちが何人かが立ち上がって激しく論じ、この人には何の悪い手も見られない、もしかしたら霊か見つかりが彼に語りかけたのかもしれないと言ったと。はい、パウロはですね、今最高法院のことよく分かっていて、この人たちがサドカイ派だ、この人たちがパリサイ派だって、こうよく分かっていて、見て取ってですね、そして私はパリサイ派ですと叫んだんです。で、死者の復活のことで訴えられているんだと。で、議会が真っ二つに分かれたんですけど、パリサイ派の方の反応が面白いですね。もしかしたら霊か見つかりが語りかけたのかもしれないと言って、パウロにの同意してし始めてるんですよ。パウロの影響を受けてるんですよ。で、22章を見るとですね、こう天からの印があって、イエス様が現れて、神殿で祈ってる時にイエス様が現れたっていう、この天からの印がこのあって、そしてかつですね、今死者の復活って話をしていて、もうこれもパリサイ派の神学そのものなんですよですね。こう天からの啓示、そして、霊があって、そして今死者の復活の話をしたわけですよ。なので、ここから彼は、イエス様の話をしようとしたと思うんですよね。イエス様を明かししようと思ったんだけど、論争に発展してしまった。で、真っ二つに分かれて、彼の、体さえ物理的にもこう危なくなってきた。また死ぬかもしれない、こう引き裂かれるかもしれないということになってしまいました。それで10節、論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと恐れた。それで兵士たちに降りていって、パウロを彼らの中から引っ張り出し、兵営に連れていくように命じたと。物理的に引っ張られて兵営に連れて行かれました。で、11節です。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならないと言われた。夜にパウロのそばにイエス様ご自身が立っておられました。で、これ幻って書いてないんですよ。復活の主がそのままおられた可能性が大ですね。で、皆さん覚えてらっしゃいますかね、使徒の働きの中で夜に幻なり、幻ですね、これ3回目なんですよ。夜に主が現れてくださるか、あるいは他の人が現れてくださる、この夜が象徴していますけれども、パウロが途方もなくなった時、どうすればいいかわからなかった時、あるいは気落ちしているその時に現れてるんです。で、一つ目はトロアスの時ですね。アジアでの宣教を行っていた時に、あるところに行こうと、ビテニアに行こうと思ったら、御霊が禁じたと。 で、今度アジアの方に行こうとしたら御霊が禁じたって言って、もう場所、行く場所がないんですよ。で、それでトロアスの方に行ったっていうことですね。私、今頃本当は、今頃っていうか、もうちょっと前はね、アメリカに行ってたんですね、毎年ね。で、宣教会議っていうのがありまして、で、今回は行けなかったんですね、もちろんコロナですから。で、ネットで見てましたけども、ブライアン牧師がね、ここ箇所をね、ちょっと話してね、コロナのこと話してました。ね、ずっとこのオンラインでこの礼拝やって、で、ようやく解けたと思ったらね、今度はね、礼拝をしてもいいけど、賛美しちゃいけないってね、声出しちゃいけないっていう、歌歌っちゃいけないっていうね。で、それでね、工夫してね、なんかいろいろやってたんですよ。そして今度ね、もうちょっとしたらね、今度はまたね、家の中にステイホームしなさいとかって、もう、どうすればいいのかっていう感じだった時に、コスタメサの教会では駐車場がすごく大きいんですね、あそこね。まあ、アメリカの教会ってそう駐車車がない止めるとこないと教会できないですから。で、そこで他の教会の人とか、またはこの市の、いや、職人さんと一緒にですね、困ってる人たちのために食べ物の一式をですね、袋に段ボールに入れて渡すっていう働きして、で、その人たちに祈っていいですかって言ってですね、祈りが必要ですかって言って祈ってあげるんですよ。5万箱、5万配ったっていうの、すごいね。で、彼にとってのトロアスだったんだよね、それはね、トロアス。で、そこに行かなかったらマケドニアの方に行かなかったんですよ。ですね、この行き詰まった時に夜にその幻を見たわけなんです。そして、このマケドニアに行ったらですね、今度はですね、もうちょこっとしか人がいなくてですね、ピリピンのところですね、だけどムチ打ちになって、で、このテサロニケに行ったらですね、もうものすごい怒りが怒りを受けてですね、もう逃げてった、殺されるかもしれない。で、ベレアに行ったらですね、せっかく聞いてくれたのに、しつこいね、テサロニケからね、殺しにやってきたんですよ。逃げて、今度一人で当てね。だけどそこでもね、一生懸命話したんだけど、あんまり信じないで。で、それでコリントに行ったら、また口汚く罵られて。でね、もう心はブルブル。いわゆるトラウマですよね。で、夜に幻の中で主が語られました。これ2回目です。恐れないで18章。語り続けなさい。黙っていてはならない。私があなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるからだ。だからもうダメだっていうのは普通思ってるでしょ。でも恐れてはいない、黙っていてはいけないっていう。でこの町にたくさんの民がいるからだと。でそこで腰を下ろして、2年間だったっけな、このもっとかな、ずっと語って教えてったんですよ。でコリントの教会が立て上げられたんですね。で今エルサレムの中にあるこのローマの兵営の中にいたんです。でパウロはずっと同胞のユダヤ人に福音を語ることを願っていました。ローマの9章の2節3節にこう言ってます。彼は、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。私は自分の兄弟たち、肉による自分の同胞のためなら、私自身がキリストから引き離されて呪われたものとなっても良いとさえ思っています。つまりユダヤ人たち、自分の仲間が救われるためだったらば、取引として地獄に行く、彼らが地獄に行く代わりに私が地獄に行くということを願っているほどなんだと、こう言ったんですよ。それほど彼は仲間が救われてほしいと願ったわけなんですね。そして彼が改心してイエス様を信じて、22章の証の中でありましたけども、イエス様にね、早くエルサレムから逃げなさいと、離れなさいって言われた時に反論したんです。覚えてますか？主よ、この私が街道ごとにあなたを信じる者たちを牢に入れたり、鞭で打ったりしているのを彼らは知っていますと。だから彼らの気持ちがよくわかるから、本当に私の証を彼らを受け入れてくれる、彼らが信じるならば私じゃなければという感じだったんですよ。でも 遠く異邦人に使わすとイエス様に言われた。で実際に来たらですね、実際に来たら大失敗っていうのかな、異邦人に使わすと言った途端にもうこの男は生きていてはいけないという叫び声が聞こえて終わってしまったんですよ。で今サンヘドリンの中では死者の復活のことで訴えられているのですと言ったら、そこからイエス様の話したかったんだけどもう議論になっちゃって、でそれで終わっちゃったんです。今までずっと願っていたことが水の泡で、パウロはエルサレムで苦しみが待っているけれどというのは示されていてですね、でいろんな人から行かないで行かないでって言われていたのに、それでも行ったんです。死ぬのも覚悟していると彼は言ってました。ところが全く心を開いてくれてなかったっていう、これがショックですね。自分が死んでもね、彼らが救われるためだったらっていうのはあるけれども、で受け入れなかったんですよ。でパウロは後悔していたかもしれない。ユダヤ人の前の証で異邦人という言葉、異邦人という言葉を使っちゃったって思ったかもしれない。それを 言わなければよかったとかね。あと大祭司に対してかなり白いか白く塗った壁よとかね言っちゃった。それもいけない。議会の混乱の種をまいてしまったかもしれない。もっと穏やかに話せばよかったかもしれない。どうでしょう、皆さんにはそういう経験がないでしょうか。こう言わなかったらこの人もう福音から離れなくて済んだのにとかね、自分が最も大事にしているものであるとか、自分が大事にしている人であるとかを自分自身で台無しにしてしまったみたいなことってないでしょうか。そういった時に主はそばに立っていたんです。イエス様は私たちが失敗したなっていう時に、ああ言わんこっちゃないと遠巻きに見ておられる方ではないです。人間はそれをします。むしろ主はそばにいてたってくださるんです。勇気を出しなさいって言われました。これ勇気失ってたんですよ。パウロはがっかりしてたんですよ。だから勇気を出しなさいって言われたんです。でこれ弟子たちに何度となくイエス様言われましたよね。例えばヨハネの16章33節、世にあっては苦難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたと。で私たちはこう自分が失敗したと思った時に何がいけなかったのかって原因探し分析いろいろするんですよ。でもね、いろんなことしてもね、結局ねすごく単純なんですね。単純に勇気を取り戻すってことなんです。これだけなんです。勇気を出しなさい。次は大事なんですけども、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにと、さっき言いましたようにエルサレムには行かないようにと懇願して、兄弟たちがね懇願していました。そして今はユダヤ人たちがパウロの証を全く受け入れなかった。だからパウロがエルサレムに行ったのを神の御心ではなかったのに、パウロは異邦人になってそれでも行ったという人々もいます。で私はそれを断じてそうではないと言います。なぜかイエス様があなたがエルサレムで証をしたようにって認めておられるんです。クリスチャンが御心探しという過ちを犯します。パウロがエルサレムに行ったことは御心であったのか御心でなかったのか、これを僕は名付けると占いの発想です。こっちに行くべきあっちに行くべき、神様の言う通りってやるようなことが御心だっていうのを持ってるんです。でこの前提が間違ってるんです。うまくいかなかったら御心じゃない、うまくいったら御心、これ世の中の哲学ですよ、世の中の教えですよ。 御心は何か、証をするっていうことなんです。パウロは証をしたんですよ。忠実かどうかが神様は見ておられて、イエス様は見ておられて、第一コリントの4章の2節に、その場合管理者に要求されて、管理者っていうのは福音の管理者ですね、要求されていることは忠実だと認められることなんです。キリスト者の生活、信仰生活、イエス様を伝えていこうとする生活、証を立てていく生活の中で、いろんな大変なことが起こって、うまくいかないことが起こって、すったもんだしているわけで、日本全体としては宣教、1% 未満でクリスチャンは、だからこれがやって、ここで日本はこうやって、クリスチャンたちこれやってないからいけない、あれやってはいけない。何言ってるんですか？イエス様喜んでますよ、皆さんを。イエス様、皆さんが信仰生活を守ってらっしゃるのを喜んでますよ。認めてらっしゃいますよ。ただ一人として救われなかったとしても。忠実であることが御心なんです。パウロはそれをやっていたんです。認めていたんです。で、私たちはね、イエス様を責めてないのに責めることよくあるんです。というかね、いつの間にか責めてる。原因探しして。もっとね、おおらかです。寛容です。大雑把です。語弊を、あえてね、この、語弊、なんていうか、ちょっと誤解するかもしれないけど、大雑把っていうとね。証をしていたんですから。イエス様は認めていらっしゃるわけなんですね。で、ローマでも証をしなければならないと、次に言ったんです。もともとね、ローマに、行かなければならないと御霊によって示されていたんですね。で、改めて主は、この確認するかのように使命を再確認させているわけです。で、今はね、もうエルサレムの塀のローマの塀の中に入ってね、もうさっぱり次がわからないような状況ですよ。さっきも何度も歌いました、深い淵の中にいるとかですね、歌った人、詩編の購読の中にも出てきました、深い淵っていうね、そういう中にいてさっぱりわからない。けれどもこれから読んでいくとわかるんですが、でこれね、後知恵ですよね。私たちはね、使徒の働きの28章最後の最後、ローマで福音を妨げられることなく神の国を伝えていたって書いてます。でそこに至るまで大変です。まずカイサリアにこれから行きます。でそこで、なんと2年以上も中に入ってるんですよ。でパウロがカイサルに上訴しますと言ったから、皇帝に上訴しますと言ったから行くんだけど、ローマに行くんですよ。そしてその行く時の船が遭難してみんな死にかけるんですよ。でも行ったんですね。でこのように皆さん一人一人が神様から召されています。で旧約の時代はエリアという人がいて、彼も落ち込みを経験しました。もう私を殺してください、死にたいですって言ったんです。でこれが面白いことに、バールの預言者にあれだけ力強く証を立てて、主からねこの火が降ってきてですね、そしてそのバールの預言者を殺して、このイスラエルのためにこの主こそが神であるということを証しした、それだけ力強い働きを行ったのに、イゼベルの、殺してやるっていう一言ね、その女の一言によって、もう彼は遠い遠い旅に出たんです。シナイ山にまで行ったんだよ。でそこで火が出て、嵐が、地震が起こっても、それでも主がそこにおられなくて、かすかに細い声で語られて、お前何してんのここでって。そしたら、私一人しか預言者が残っていませんわーとかって言ったんだけど、神様は、あなたはアラムの王に、これからアラムの王になるハザエルに油を注ぎなさいと、そして今度はあなたに代わる預言者エリシャに油を注ぎなさいと。似てますね、パウロとね。次のタスク、なんだ、使命ですね、次のやらなきゃいけないことを言ったんです。咎めることを一切しなかった。ペテロに対してはイエス様もそうです。三度はあんなやつ知らないとこう言った、あんなやつって呪ってって言ったから、あんなやつって言い換えたんだけど、あんなやつ知らないって三度言った人に対して、羊を飼いなさいって三度言われたんです。羊を飼いなさい。 こうやって励ます方なんですね、イエス様は。でその励ましを受けたパウロがこれからどうなるかを12節以降で見ていきたいと思います。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓った。この陰謀を企てた者たちは40人以上いた。彼らは祭司長たちや長老たちのところに行って次のように言った。私たちはパウロを殺すまでは何も口にしないと呪いをかけて固く誓いました。そこで今あなた方はパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして彼をあなた方のところに連れてくるように最高法院と手と組んで千人隊長に逃げ出てください。私たちの方では彼がこの近くに来る前に殺す手はずを整えていますと。陰謀ですね。殺す手はずで飯食わないと殺すまでと。40人以上もいたんですね。彼らどうなったんだろうね、その後ね。結局殺せなかったから餓死でもしたんでしょうかね、わからないですけども。でローマ兵とが連れていくわけでしょ、これ最高法院に連れていく間だから。ローマ兵が連れていくわけだから、まあローマ兵とやり合うわけで、もう命捨ててもいいっていう感じですよね。それほどパウロを殺そうと殺意に燃えていた。ところが16節です。パウロの姉妹の息子がこの待ち伏せのことを耳にしたので兵営に来て中に入り、そのことをパウロに知らせたと。なんとパウロに甥っ子がいたんです。エルサレムに住んでいてパウロの安否を気にしていたんです。で兵の中に入ってきたって言ってますから、そのパウロやっぱりこれ保護されてたっていうのかな、この囚人なんですけどもローマ市民なのでなんか緩かったんだと思うんですね。だから他の人、この知り合いの人が来たとしても、まあ、会うことができるような状況だった感じですね。でパウロの家族についてはここ以外は知られてないですね。おそらくこれは推測なんですけども、パウロは妻子持ちでした。なんでかというとサンヘドリンの一員っていうのは、サンヘドリンっていうのはね、結婚して子供を産んでなきゃ、結婚しなきゃダメなんですよ。なのに、コリントの第一の7章で自分は独身であるって話をしてるんです。つまり信仰のゆえに奥さん離れてったっていう可能性大ですね、でもここでは甥っ子がいて、甥っ子は助けたっていうか、まあ、そんな状況ですね。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、何か知らせたいことがあるそうですと言った。百人隊長は彼を千人隊長のもとに連れて行き、囚人パウロが私を呼んでこの青年をあなたのところに連れてくるように頼みました、何かあなたに話したいことがあるそうですと言った。すると千人隊長は青年の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に知らせたいことは何だと尋ねた。この若者にですね、ただならぬ雰囲気を感じたんだと思うんですね。千人隊長は誰もいないところに連れて行って聞いた、2人だけのところでなんですね。もう非常に重要な情報だっていうのを彼は感じ取ったんでしょうね。青年は言った、ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べるふりをして、明日パウロを最高法院に連れてくるようあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの言うことを信じないでください。彼らのうちの40人以上の者がパウロを殺すまでは食べたり飲んだりしないと呪いをかけて誓い待ち伏せをしています。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っているのです。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも言うなと命じて、その青年を返したとですね。主はローマへの証のためにまず初めに起こった危険を回避させてくださったわけです。パウロの甥を用いて千人隊長の起点もあってユダヤ人の陰謀から守ってくださったわけですね。神は使命のために必ず守ってくださいます。この時っていうふうにお定めになっている時まで必ず守ってくださるんです。 黙示録にね、11章のところに興味深い人が出てきます。2人の証人がね、1260日間証言をした、この予言をしたっていうのが書いてあるんです。で、人々が危害加えようとしてんだけど、口から火がプォーって出てね、相手もむしろ害を与えるっていうすごい話が書いてあるんですけれども、1260日過ぎるとですね、底知れぬところから獣が現れてね、彼らを殺したって話が出る。で、3日半の後に生き返って、まあ、天に上げられたって言うんですけれども、1260日は守られてたんですよ。神様はその使命を与えている間、そのご自身が定めている時まで、その間ですね、必ず守ってくださるわけなんです。で、23節、それから千人隊長は2人の百人隊長を呼び、今夜9時カイサリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、これなんて、ごめんなさいね、今こっち総兵か、200人を用意せよと命じた。そうですね、総兵ですね。で、またパウロを乗せて無事に総督フェリックスのもとに送り届けられるようにと馬の用意もさせた。かなりの護衛ですね。で、パウロには馬まで当てがってます。これ歩かせるんじゃなくてね、馬も当てがってます。まあ今で言うとね、なんかタクシーっていうか、この車わざわざね、彼のために呼んでるみたいなもんですよ。そして25節、次のような文面の手紙を書いた。クラウデス・リシア、これがね、この千人隊長の名前ですね。謹んで総督フェリックス閣下にご挨拶申し上げます。以前はイエス様の時代は誰が総督でした？ピラトですね。で、この時にはフェリックスっていう人ですですか。この男がユダヤ人たちに捕らえられ、まさに殺されようとしていた時に、私は兵士たちを率いていって彼を救い出しました。ローマ市民であることが分かったからです。そしてユダヤ人たちが彼を訴えている理由を知ろうと思い、彼を彼らの最高法院に連れて行きましたと。ここでちょっと半分嘘ついてますね。27節ですけれども、ローマ市民であったってことはその時は知らなかったでしょ。いやね、後で取り調べしようとしたからしたんだけども、ローマ市民とパウロが言ったから、でそこでやめたわけですよね。だから引き出した後でローマ市民だって後で分かったわけであって、まあ、ちょっとね、自分の立場を守ってるね、これちょっと嘘ついてね。で、今最高法院に連れてって、ところが29節、彼らが訴えられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪はないことが分かりました。千人隊長も分かってきました。はじめはこう騒状罪っていうのは、この騒ぎを起こした罪とか反乱とか、これもローマにとっても悪い罪ですよ、重い罪ですけども、そういうものだと思ってたんだけど、だんだん、あ、これユダヤ人の立法についての問題なんだって分かってきたんですよ。で、30節です。でここまでだったらもう解放するんですよ、普通ね、もう関係ねえじゃんって。だけども30節、しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、つまりこのローマ市民守んなきゃダメなんだよね。で、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りします。なお訴えられている者たちには彼のことを閣下の前で、訴えるように命じておきましたと。ちゃんと裁判を受けられるように、手はずを整えましたと、このような手紙を書きました。で、これからこういうことで総督の前での、この裁判弁明ですね、そしてパウロの弁明が始まっていくわけですね。で、31節、そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜のうちにアンティパトリネス、パトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰った。騎兵たちはカイサリアに到着すると総督に手紙を渡してパウロを引き合わせたということですけれども、アンティパトリス ですね。これヘロデ大王が建てた町だそうで、エルサレムから約60キロ北西にあります。で、私調べたんですね。あの Google マップで調べたら、あーここかって感じです。なぜかというとね、あのちょうどエルサレムがあって、皆さんから見るとこういう感じかな。このね、1号線っていうのがこの視界から、視界の上のところからテルアビブまで走ってるんですよ。これガーッと、その間にエルサレムがあるんですけど、で、このエルサレムからテルアビブ行くところ1号線があるんですね。で、あの聖書時代だとアヤロンの谷っていうのが、あのヨシュアたちがこう、あのカナンの王たちを追っかけた、で、ここあるんですけど、で、ここからね、最近ね、6号線っていうのはこのね、こう南北に走ってるんですよ、6号線が。で、これをね、こっちこう上行くと、で、ここら辺に、これちょうどね、あのあそこですね、あの、パレスチナ人が住んでる、あのヨルダン川は西岸地区ですね、ギリギリのところが上がってる。で、そこのところに国立公園があって、テルアフェク国立公園ですね。そこがアンティパトリスです。で、ここで騎兵だけに任せたって言うんですね。なんでか分かります？これずっと山地なんですよ、このエルサレムがここまで行くときに。で、山地って盗賊とかね、危ないんですよ。こう突然バーッと来るから、だからもうこうすごいこう、護衛がついてるわけね。こうなんちゅうか、今だったらなんか黒ずくめのこのなんか、あのなんかこのスーツの下にこう拳銃でも隠してるような人たちがこう歩いてるみたいな感じですよね。で、それで、平地になるの。そこまで来ると、このアンティパトリスまで来ると、もうあとはシャロン高原、あ、シャロン平野か、あのそういう平地になって、で、だそこからだと、ね、これ遠くからでもほら来ても全然大丈夫だから、あの騎兵だけに任せて行って、で、無事にカイサリアまで着きました。総督は手紙を読んでからパウロにどの州のものかを尋ね、キリキア出身であることを知って、お前を訴える者たちが来た時によく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの建てた官邸に彼を保護しておくように命じたということでね、まず総督はどの州のものかと聞いてます。で、なんでかというと、そこにもし統治者がいたら、その人が裁判をする権利がありますですね。裁判をする権利があるんですけども、あの覚えてます、あの、ピラトのところにイエス様連れてこられて、ガリラヤ出身だって分かったときに、ピラトどうしました？ヘロデのところに、ちょうどエルサレムに来てたから、ヘロデのところに連れてたんです。これヘロデの管轄だからって言うんで、ですね。もう同じことしようとしたんですよ、フェリックスがね。だけども、特にそのキリキアのタルソのところにはいないから、あ、だったら私がやらなきゃいけないなということになって、で、それでヘロデの建てた官邸に彼を保護しておく。ヘロデ大王のことです。で、これ官邸って言ってますけど、宮殿でもありました。これカイサリア行くと残ってるんですよ。で、かっこいいの、ヘロデが建てたのね、すごいの。どういう宮殿かっていうと、この海の方に突き出てるんですよ、こうやって突き出て、で、中見ると、そこにまプールっていうか、このなんか、あのなんか、なんていうのかな、こう綺麗な、あの水、水使ったこう庭園みたいなのになってるわけ。モザイクもちゃんと残ってるんだけど、で、あの、で、そこに結構、そこになんかいろいろこう監獄っていうか、こう牢屋があって、そこに入ってたんだけど、多分あの結構比較的快適な環境だったと思いますよね。で、そこに、この保護を命じられました。で、24章にこれから行きますなんていうのは嘘で、冗談で、あの来週ですけれども、フェリックスという総督の下での弁明、3回目の弁明に入っていきます。で、このフェリックスというおっさんがやっぱちょっとやばい人で、で、彼のせいで2年以上伸びちゃうんですね、という話ですけれども、これから総督の前で証を立てていきます。証言をしていきます。で、いろいろね、紆余曲折って私たちの人生であるんです。パウロと同じようにね、こう言ったらああなっちゃって、こう言ったらこうなってて、ちょっとまっすぐ行きたいんだけどと思ったらこうなって、でも面白いのは、前には進んでるんですよね。前に進むときに大事なのは忠実であることです。そのヨットもね、この向かい風のときにこう少しずつ進んでいくじゃないですか。でもちゃんとその技術があって、この方をこう動かしながら前に進んでいくと同じように、私たちがその技術って何かって言ったら忠実なんですよ。証を立てる、どんなところでも 何とかしてなんですよ。何とかして神の御心を行っていくことなんです。そしたら神は必ず道をまっすぐにしていってくださいます。必ず前に進むようにさせてくださるんです。もう一回繰り返しますと、こういう風になっているときに、あ、これ御心じゃない、あ、なんか御心になってきた、あ、御心じゃないとかってこうやってるのが私たちなんですよ。しょっちゅうやっちゃいます。御心御心で、これも占い、もうやめましょうそれ、うん、そうじゃなくて証を立て、困難はあります、しかし私はすでに世に、なんて言いました、イエス様、勝利した、打ち勝ってくださいました。信仰こそが、イエスを御子と信じる信仰こそが私たちの勝利だと第一ヨハネの手紙に書いてあります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなた様がこのように素晴らしいパウロを通しての働きかけ、証を見ることができて、私たちもその同じように、ところを通っていることを思うと、本当にあなたが、このパウロだけのものではなくて、私たち全員に対する、この模範というか例として残しておられるということが分かりました。愛する主よ、私もあなたの励ましを受けなければいけません。どうぞ前に進むことができるように助けてください。あなたがパウロにしてくださったように、私たちにもしてください。一番大変な時に現れてくださる神であることを感謝いたします。それでは、 言わんこっちゃないというそういう言葉でなくて、むしろあなたがしているようにこれからもしていきなさいと、こうしなさいという励ましです。励ましの神であられることを感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。